ER メモランダム01始まりました。 ER メモランダム01オリジナルボイスドラマエンドレスリフレインにて中村香織、菅名涼、飯塚美優、戸坂日向のキャラクター全員を演じております。私が風根ゆきです。このコーナーではシリーズの最新情報はもちろんのこと、各話の制作秘話やキャストコメントなどをゆるーくお話していきます。さて、ついに公開となりました第1話、巡る鼓動と出会いと始まり、いかがでしたでしょうかと言っておりますけれども、このコーナーちゃんと1話を聞いた後の人が聞けるような仕様になっているのかっていうのをですね、私が知らないものですから、ちゃんとなっているんですか？あ、なっているのかなちょっと今の時点ではよくわかりませんが、ぜひですね、聞いていない方は1話を聞いてからこちらを聞いていただくことをお勧めします。1話のね、ネタバレを容赦なくやっていくような企画になっておりますので、全然前情報がないとですね、何のこっちゃっていうこともあるかと思いますので、ぜひぜひぜひ1話に戻っていただいて、聞いていただいてからまたこちらを聞いていただければと思います。はい、三崎監督的には自作の初ボイスドラマ化、初本格編集、私風根ゆき的にはですね、こんな長編を全部一人で演じ切るというのは初めてということでですね、かなりバタバタしまして、本当に出来上がるのかしらと思ったこともあったんですけれども、なんとか監督が完成しましたね。よかったですね、よかったね1話が完成しないことには先がないというかね、三崎監督的には第2話が大好きらしいので、それを公開するためにも1話が公開されてないとねということで、いやー、ここまで来れてよかったなと思いますけれども、実のところを言いますと、時間軸的にはですね、まだ絶賛鋭意制作中でございまして、いやー、いつ頃このコーナーが皆様のお耳に届いているのか、本当に公開されているのかとですねとっても私そして監督は不安になっているところであります。いやー、今の自分たちファイトって感じですよね。そして未来の自分たち、おめでとうございます。これをお聞きいただいているってことは、本編も公開されているんでしょうっていうことなんですけれども、全く今ですね、公開の目処が立っていないというか、本当にこれ大丈夫かって感じで、もうここにも書いてありますけれども、本当に出来上がるのかしらと今まさに思っているところで、さてさて、気を取り直しまして、早速1話について語っていきましょう。三崎監督が考えてくださったトークテーマというのがありまして、それに沿ってお話ししていきます。普段私はですね、自分のラジオというのをやっておりますけれども、こんなにね長々喋ることもそちらでもないんですけれども、基本的にこう番組の構成というのも自分で練っているので、こうやって人に考えてもらった構成で一人喋り進めていけるものなのかと、ちょっと不安を感じているところもあるんですけれども、頑張っていきたいと思います。あと普段のそのラジオではですね、なんかテンションが低いっていうのがですね、聞いてくれた友達知り合いいろんなところから、いや、あんなにテンションが低いラジオってあるんだなって言われるぐらいテンションが低いのでですね、今日は皆様のお耳にお届けできないのがかなり残念なんですけれども、三崎監督がですね、ツッコミを入れてくれるので、それをそのツッコミを聞きながらキャストコメントですね、いや、頑張っていきます。それでは、一つ目のトークテーマはこちらになります。1話を収録してみての感想をお願いします。ちなみに三崎はとっても楽しかったですと、ざっくりな感想を監督からいただいていますけれども、そうですね、ご存知の方がどれぐらいいらっしゃるのかわからないんですけれども、私のブログをですね、逐一見てくださっている方が聞いてくださっているのでしたら、ご存知かもしれないんですけれども、この企画を始めた当初はですね、この1話とか2話とかそういう、なんて言うんですか、分かれ方してなくてですね、もともと短編オリジナルボイスドラマとしてエンドレスリフレインっていうのがあったんですね。 でもまあ関係者で話し合っている中で、まあ、この量を取ってちょっと短編っていうのはなんか短編って定義よくわからないですけど、ちょっとあんまりにも短編からかけ離れているんじゃないかっていうのと、あとあのこの本編以外にですね、まあ後で紹介しますけれども、イーマニーという、まあ、ちっちゃい企画がいっぱいあるので、その本編がドンとあって企画がちょこちょこちょことあると、どうやって公開していったらいいかわからないというか、バランスが結構悪いんじゃないかっていうことになりまして、本編を5分割日ごとに割ってですね、あの1話は1話目、2話は2話目みたいに、そういう分け方をして、その合間に、イーマニを公開していったらいいんじゃないかなっていう話になったのでですね、最初は1話を撮っているっていう気で撮っていなかったので、その1話を収録してみての感想っていうのがなかなか難しいんですけれども、まあ1話部分について言うと、その監督は、まあ、私の声を使ってこうこのキャラクターたちに魂を吹き込もうっていう気でもともと脚本を書いてくれているので、監督の中にはこのキャラは風の雪のこういう声だなっていうのがあったんですけれども、それを私はもちろん知らないというか、その監督の頭の中にしかないので、そのキャラクターをこう再現する、私の声で再現するっていうのがなかなか難しかったなっていうのと、あとやっぱり私が演じていると、もともとその監督の頭の中にあったものとはだんだん変わってくることもあって、なのでサンプルを取ったりとかテストをしたりとか、いろいろとこう段階はもちろんキャラをね固定するために踏んでいったんですけれども、それでもこうだんだんキャラクターが変わっていってですね、香りなんて本当最初もっと明るかったですよね、すごい暗いなんかあんな暗くていいのかっていうぐらい香りは暗くなってってですね、いや大丈夫なのかなって今私は思っていますけれども、まあね、まあ監督の中で納得いったのならそれでいいんじゃないかなと思いますけれども、いや本当苦労したというか、あのマイクの調整がですね、香りは特に大変でしたよね、よく拾ったなというか、本当これもブログには書いているんですけれども、なんかすごい小さい声で喋るんですよ香りは。もう本編撮る頃にはまあ香りもね暗くなってたとは言いますけれども、だんだんこういうキャラが香りなんだなっていうのは私の中にできてきましたけれども、それにしてもまあ暗い子だなと思ってなんかボソボソ喋るな、なんかミユとかと全然ねえマイク乗りが違うから、その調節も結構大変だったですし、まあなんか大変なことばっかり喋ってしまっててですね、もう楽しかったことはないのかって感じなんですけれども、結構演じている時ってそんなにこう明るい話でもないというか、香りがなんだろう、なんか暗い過去を持ったままこう女子校に来たみたいな話らしいんですね。あれこれは初出しの情報ですか、大丈夫ですか。そうだから、なんだろう、なんかあんまり楽しくも演じられないし、でもミウとかはね結構楽しく演じないといけないっていうところもあったんですけれども、なんか彼女もたまに暗いですよねっていうので、なんか私の中ではそんなになんかほんわか演じられたキャラクターって今回はいなかったんじゃないかなと思います。そう、マイクの話でついでにするとですね、このコーナーもなんですけれども、本編もコンデンサーマイクという、どういうマイクって私もあんまり専門家じゃないので言えないんですけれども、結構口の動きとかそういうのまでしっかり拾うようなマイクで、あと私みたいに女性が使うことが多いのかな、高い音を拾うのがうまいマイクというので撮っておりまして、これはもともと監督のために買ったといっても過言ではないマイクでありまして、監督がね、世間にはBLCD というのがですね数多にあって、でその BLCD の多くというか ほぼ全てなんですかね。私もあんまり BLCD そんなに聞かないので分かんないんですけれども、あのエッチシーンがある BLCD がめちゃめちゃあるし、めちゃめちゃ売れていると。でも GL はあんまりそういう、こう文化が育っていない上に、 GL の CD は甘いんじゃと、あの監督が常に言っておりまして、どうして BLCD はあんなにあのエッチシーンをガンガンやっていくものばっかりなのに、 GL ではそれをしてくれないんだっていうのを常に不満に思ってて、でたどり着いた答えとして、そばにね声優をやっている人がいて、私は GL が好きだと。あ、私がっていうのはあの美咲さんですね。美咲監督は GL が好きだっていうことで、自分で作ってしまおうということでですね、じゃあそれだったらあの風音さんにはぜひコンデンサーマイクを買ってくださいと言われまして、まあ私とあと ULP のあの持ち物なんですけれども、美咲監督的には満を持してこうユリのですね、まあこれエッチなのかな、一応全年齢対象なんですけれども、まあ、まあまあまあ、あの夢を叶えようということでこのマイクを買って使っているわけです。きっとダイナミックマイクとかではそんなに拾えなかったであろう香里ちゃんのボソボソボイスを拾うことができてですね、結果として良かったなっていうそういうお話です。はい、続きまして2つ目のトークテーマはこちら、1話時点で好きなキャラクター、付き合いたいキャラクターはいますか？ちなみに美咲は主人公の香里が大好きです、本気で付き合いたいです。はあ、公式で好きとかいうのはなんかこうどうなのかなと私は思うんですけれども、いやあの監督がですね香里が好きなのはあの関係者の中で周知の事実ですので、まあそうなんだろうなと思っていました。ディレクションの時もですね、まあまあそうでしょうねと、香里に対するあの入れ込み用は半端ないんだなこの人はっていう感じであの演じておりました。あの美咲監督のこだわりも含めあの香里を聞いていただければと思います。自分で演じたキャラクターに対してこう、まあ、好きはあっても付き合いたい、だって自分の演じたキャラクターを攻略対象と見るっていうことですよね。いやー難しいんですけれども、まず香りはないですなんか演じておいて逆にないですっていうのもなんなんですけれども、いや危なくないですか。だってですよ、まあそりゃね、ただただあのトラウマを持った子がダラダラと過ごす1話であったとしたら、まあそれはそれでね、あの作品として問題かもしれないですけど、それにしても初めて会った子ですよ。そしてなんなら恋愛対象でしょ、女性が。そういうことですよね。あれはその恋愛対象の子と一緒に住む、それも自分の家に呼ぶか、同じベッドで寝るかっていう、ちょっと不安です。私は香里の将来がすごい不安なので、なんか好きっていうよりはちょっとハラハラするというか、私多分香里と10歳ぐらい年の差があるんですけれども、10歳先輩からあなたはまずいから、ちょっと一回頭冷やそうかって思うような、そんな子ですよね。何があったか知らないですけど、家族の中でお父さんもそんなね、どこですか、あそうか北海道か、創作者の聖地ですねって私は勝手に思っていますけれども、いやお父さんもそんなね北海道なんか行ってる場合じゃないですよ。娘が結構危ないですよ。だって何ですか、キリスト教系のお嬢様学校って私よく知らないですけどね、そういう詐欺とかありそうじゃないですか。あんまり世間を知らない箱入り娘たちをこう危うくさせるような詐欺とかがいそうじゃないですか。なんか量はどんな感じか知らないですけど、ちょっとそういうのなんじゃないかなって私だったら疑ってですね、そんな簡単にね相手が可愛いからってそんな家に呼ぶとか何なのみたいな感じで、ちょっと何なんだろう、私がちょっともうちょっと綺麗な心を持っていたら違ったのかな、いやわからないですけど、いやともかく香りはないです。はい、切り捨て。で、量はですね、ちょっとよくわからないですよね。 この話の中では多分亮って唯一のファンタジーというか現実っぽくない、ミユとか香里とかあと日向とかはまだ現実っぽさがあるんですけど、亮に関してはよくわからないですよね。なんかチョコレートいっぱい食べてたみたいなイメージしかないんですけど、なんか怖いなって思って、あんまりその好きとか、そうどうなんだろう、怖いなっていう印象ばっかりですかね。で